スプラトゥーンうるおいラジオ、
はい、おはこんばんちは、カレーライヌと申します。このスプラトゥーンうるおいラジオはスプラの1プレイヤーである私カレーライヌがスプラであった楽しかったことや嬉しかった思い出をお話ししていくポッドキャスト番組です。今週も皆さんのゲームライフが日常生活も潤してるといいなって思います。ということで今回ね、平常運行に戻ってのスプラトゥーンロイラジオでございます。前回は番外編ということでユニコーンオーバーロードというゲームソフトが面白すぎたのでその紹介をさせていただきました。今日はですね、この収録してる日にちは3月29日金曜日2024年ということで、もうすぐ4月だよっていうタイミングで収録しています。さあ、そんなタイミングでのスプラニュースは、いよいよ明日からスプラトゥーン甲子園2023全国決勝大会が開催するぞということで、いつものねスプラトゥーン甲子園ですね、小学生チームと一般チームの2部門で開催するあのイベントとなっておりましてね、あのなんて言うんでしょう、特に小学生部門で感動したりね、本当に一般部門はガチのヒリヒリしたね、本当に 0.01 秒を争うかのようなこうヒリヒリしたバトルが見れてね、毎回このスプラトゥーン甲子園ちょっとでもあの数分でも見るとなんかスプラをやるモチベーションが爆上がりするというイベントございますのでね、皆さんもぜひご覧ください。多分あのなんでしょう、ニコニコ動画とかアベマとかなんか YouTube とかいろんな配信サイトで見れるんじゃないでしょうか。もし見れないね、今私が言った中で見れないサービスがあったらすいませんが、はい、各自調べてくださいませ。そしてこれはスプラニュースというかですね、あのファミ通の特集記事でサイドオーダーの開発者インタビューが公開されました。水田が包帯を巻いている理由とか、姫の新書が2億ゲソするといった内容が語られているそうです。まだこちら読んでいないんですけれどね、私めっちゃ興味深いですね。姫の新書2億ゲソするんですね。あのゲソってあのスプラ世界のお金の単位なんですけれどね、毎回スプラ1、2、3とやっていて、割とですね、私お金はもう最後の方は使いどころがないな、もう金持ちで困るわとか思ってたんですけど、2億ゲソする衣装が、ギアが存在するんだということで、庶民は庶民ということを思い知らされました。このあの記事を読んで、さあさあと、そしてですね、これスプラ3のニュースではないんですが、次はこちら、任天堂 3DS ソフトおよび Wii U ソフトのオンラインプレイサービスは4月9日火曜午前9時に終了いたします。ということでこちらはですね、つまりスプラ1のオンライン対戦があと10日ぐらいで終わっちゃうっていうニュースなんですね。これは思うところありますね。スプラ1の思い出もちょっとなんか話したい気持ちになりますね。こういう節目を迎えますと。さあ、スプラニュースはそんなところなんですが、ポテチフェスがね、終わりまして、で、ポテチフェスのね、関連の、X のポストなんかを見ていく中で、これはというものがありました。柴犬さんというね、X のユーザーネームの方が、スプラポテトチップス作りましたってことでポストしてるやつが、めちゃすごかったです。ご覧になってない方がいればぜひ検索で見つけていただきたいんですが、スプラ世界のなんかスプラ語で書かれたポテトチップスあったじゃないですか、フェスの投票場面で。なんかちょっとイカっぽいポテチくんがいるやつ、あのパッケージをちゃんと正確に作りつつ、しかもポテチの形がイカちゃんになってるっていう、かなりこれ超ド級のスプラ創作料理およびアイテムになってるかと思うんですよ。めちゃすごい、スプラ世界がなんか現実に飛び出てきたみたいな感じがしてすごいなって思いました。 あとはですね、X のね、これ良かったポストっていうので言うと、サイドオーダーで、マニューバーをカスタマイズしまくって、無限にスライドできるマニューバーっていうのが、多分チップとかね、そういうのの関係で作られていて、これもめっちゃすごかったです。もうスライド、常にスライドしてます。ベンベンベンベンって。無限に転がれるマニューバーということでね、こちらユーザーネームスゴロクさんのポストでした。こちらもすごかったですね。ということで、スプラニュースはこんなところで進めていこうと思います。そうそう、サイドオーダーは最近私できてないんですけれど、これまでのね、これまでのというか、これまでのあらすじとしては、ちょっと一週間、ユニコーンオーバーロードが面白すぎてそればっかやってましたっていう中から、今週はスプラに戻ってきました。スプラに戻ってきて、まあ、フェスもね、やれて、で、このね、やっぱね、ハイカラスクエア、あれ？ハイカラスクエアで合ってますよね、スプラ2の世界。姫と飯田と迎えるフェス。そしてやっぱ街並みとか、なんかね、自分、姫、飯田、そしてスプラ2のあの世界大好きなんだなって、すごい思った一週間でしたね。はい。さあ、そんなこんなで次は、スプラトゥーンの潤いエピソードのコーナーです。こちらのコーナーは、皆さんのお便りでいただいた、スプラトゥーンで潤ったよ。こういうゲームでここが心を潤いましたとか、ゲームやってて日常生活にこういういい影響出ましたみたいな、そういうお便りのコーナーです。はい。ということで早速いきますよ。今週は、はるはるさんのお便りからご紹介します。はるはるさんのスプラ潤いエピソードは、前の一番くじを全部買って、家が景品に溢れ返ったこと、とお便りいただきました。ありがとうございます。これね、スプラの一番くじがね、冬にありまして、それをね、全部買って部屋がスプラの景品に溢れ返ったっていうね、いい思い出ですね。いやー、私もですね、このね、スプラ一番くじ買ったっていうのはね、結構前のね、配信でお話ししたんですけれど、ほんとね、こういうの侮れないんですよ。この、まあ、もちろん、このね、はるはるさんのように思い出を作るっていうことでもね、いいと思いますし、なんか、こう、その時ももちろん楽しいんですけど、帰ってきて、あ、スプラの部屋だみたいなね、感じをしばらく味わえるのもいいと思います。なんていうのかね、この、大量消費社会。なんか、そんなものを部屋に置いてどうするんだというね、そういう向きもあろうかと思います。無駄なものを生産してるんじゃないというね、そういう批判もあろうかと思うんですけれど、結構ね、侮れないと思うんですよ。こういうアイテム。アクスタとかね。例えばこんなことあったよっていうので言うと、このポッドキャストでも、この私、カレーライヌ、家族のね、介護をしてますという話を、何度かしてるんですけど、ちょっとね、おばあちゃんが、一時期、マジで認知症がやばいみたいなことになったんですよ。ちょっと、薬の相性が悪くて。もう、幻覚症状すごいみたいな。壁から手が生えてきてるとか、なんか、遠くに人が何十人も見えるとか、もう、なんか幻覚がもうバリバリ見えて、もう今自分がいる場所もどこかわからないとか、なんか、家にいるのに、もうなんか家から飛び出したりみたいな感じで、ちょっとこれはやばいよっていうことになって病院に行ったんですね。で、その時の私の心境としてはもうね、日常生活壊れちゃったなっていう感じなんですよ。もうおばあちゃん完全にこれ、症状が進行しちゃったのか、もう一時的なのかわかんないけど、これ、やばいわ。もう昨日までの日常に戻れんわっていう感じになったんです。で、ふと病院でのね、待合室で、こう、自分のね、財布につけてたスプラの、缶バッジみたいなのがあるんですけど、服買った時についてきて缶バッジみたいな。それを見た時になんか、あ、まだ自分日常生活に繋がってるみたいな感覚に 戻れた、ちょっと心強い、心のよすがみたいな、心の頼りみたいなものを見つけて、なんかちょっと持ち直せたんですよ、メンタル。で、結果的にね、まあそっからはちょっとおばあちゃんも良くなって、幻覚もなくなって、ああほっとしたっていうね、一幕があったんですけど、そういう時でもなんかね、こう好きなもののアイテムがちょっとメンタルを保たせてくれるみたいなね、ことあるんですよね。若干話それるんですけど、また別の時で、僕がですね、学生の時にラグビーやってたんですけど、そんな本格的なラグビーじゃないんですけど、ラグビーやって、で、ふと気づいたら、自分が、なんかご飯を食べてるんですよ。お昼ご飯。で、前に友達がいて、で、大丈夫？って僕に問いかけるんですね。で、僕は、何？大丈夫って何？いや、なんか、ちょっと、ぼーっとするなって言ったら、友達が、それ言うの、もう4回目だよって言って、え？って思ったんですけどよ。何かっていうと、記憶喪失になったんですよ、僕。ラグビーで頭、脳震盪でぶつけて。で、記憶喪失なんだけど、普通に動いてるんですね、意識はって。で、どうやら、なんかぶつかってすぐに立ち上がって、ラグビーも終わって、友達と、なんか、話して、で、学校の食堂に行って、なんか自分で、なんかうどんとか頼んで、で、食事してるんですよ。で、その食事してる時に、なんか、戻ってきたっていうか、そっから自分の自我がこう復活したんですけど、なんかその間、意識はあるが記憶はない状態でずっと活動してたんですよ。で、それを自分で認識して、あ、やべえ、記憶喪失になってるわ。この1時間ぐらいの記憶ないわ、と思って。で、そこで思い出したのが、今週のジャンプ、どんな内容だったっけ？って思い出したんですよね。それで、あ、覚えてる覚えてる。あ、あの漫画こうなってて、そうそう、ここまで進んで、そう、こういうピンチで終わったよね。とかって、ジャンプの今週の内容を、思い出すことでちょっとメンタルを取り戻したみたいなことがあって、まあ、実際ね、そこから CT スキャンとかなんか大きな病院行って検査して、異常ないですねっていうことになったりしたんですけど、なんかね、そういう事故に遭うとか、ちょっと、家族がちょっとやばいことになるとかで、日常生活がね、壊れることってあると思うんですよ。何かね、ちょっと、それこそ震災に遭うとかね、なんかそういう時にちょっとメンタルが、なんか、クライシスモードになってしまうというか、もう、なんか、普通じゃなくなっちゃうんですけど、その時にちょっとふと、ニュートラルに戻してくれるのが、こういうね、好きなもののアイテムだと思うんですよ。だからね、一概になんか、大量消費良くないとも言えないなって思ったっていう話です。いや、そんなこんなでちょっと、はるはるさんすいません、話が逸れたんですが、一番くじが家にあるねっていいなっていう話でした。そしていつもなら、押しぶきのコーナーですね。はるはるさんの押しぶきのコーナーはっていくんですけど、このね、押しぶきのコーナーは、入力してもらわなくても、メールフォームをね、送信いただけるような設定になっておりますので、今回はるはるさんは押しぶきの入力がなかったので、次の方のお便りに行こうと思います。はい。次の方。ペロリさんの潤いエピソードをご紹介します。ペロリさんの潤いエピソードは、はじめまして、ペロリです。リッスンで番組を知りました。リッスンで聞いています。スプラは2023年9月から始めた新参者です。もともとゲームをしない人なのですが、キャラクター、ステージ、武器、衣装、アイテム、何をとってもおしゃれ満載で潤ってます。とのお便りありがとうございます、ペロリさん。いやいや、リッスンというのがですね、そういうウェブサービスがありまして、ポッドキャストを、なんて言うんでしょう。ハブにして紹介するような、レコメンドできるようなウェブサービスだと思うんですけど、そちらでですね、いつもヒロヒロさんにご紹介いただいてるので、その流れかと思うんですが、そちらで、このスプラトゥーンうろいラジオを知って、お便りいただいたということでありがとうございます。そして、スプラ新参者、2023年9月ということは、スプラトゥーン3発売されて1年経ってぐらいのタイミングってことですよね。で、もともとゲームしないんだけど、 いろんなものがおしゃれで潤ってますっていうね、フレッシュなお便りありがとうございます。いや、ほんとそうですよね。僕もスプラ1初めてやった時は、なんかこの世界観、ちょうどねゲームも久しぶりにやるよっていう時だったので、なんか本当に気持ちが潤いました。全部おしゃれでなんか新鮮に感じられて、うん、音楽もね、あのギアもね、なんか全部いいなって思った記憶が蘇ってきましたね。こういう、なんて言うんでしょう、あの初期衝動というんでしょうか、あのスプラ初めて触れた時の感動を蘇らせるお便り、とっても嬉しいです。ありがとうございました。そしてペロリさんもおしぶきの投稿がなかったので、次は3通目リクさんのお便りご紹介します。リクさんの、これリクさんでいいかな、あの漢字で大陸の陸って書いてリクだとお読みしました。はい、間違っていたらすみません。リクさんの潤いエピソードは、スプラ1最高と一言いただいております。ありがとうございます。ちょうど冒頭でね、あのスプラ1あと10日くらいでオンラインサービスが止まっちゃうよという紹介をしたところなので、ある意味ジャストなタイミングでのお便り紹介となりましたが、そうなんですよね、スプラ1はスプラ1の良さが、スプラ2はスプラ2の良さがあるんですよね、うん、スプラ1最高という気持ちもね、わかりますよね。あの特に何がっていうことで言うと、スプラ1ってスペシャルが本当に一発逆転できるスペシャルなんですよね。要するに強い、なんかなんでしょう、あの今の感覚で言うと、あのサーモンランのクマさん武器みたいなぶっ壊れぶりと言いますか、なんかあの例えばメガホンレーザーも今スプラ3にあるんですけど、スプラ1のメガホンレーザーって極太なんですよ。なんか極太で、狭い通路だったらもう回避が不可能なレベルの極太、当たったら一発ですのメガホンレーザーがバーンって飛んできて、あのなんでしょうね、姫のメガホンとかと同じ感じっていうか、なんかもうこんなのどうしようもないよみたいな、あのスパショっていうね、スーパーショットももう当たり判定がまあまあでかい、縦柱のなんかビームがどんどん飛んできて、何発も飛んできて、もうね強いんですよね。その辺のこう大味なプレイ感覚っていうんでしょうかね、一発逆転できるゲームデザインっていうのがスプラ1のね一つ大きな特徴ではあろうかと思いますしね、他にもねいろんなスプラ1にしかないステージだとかねありますのでね、スプラ1はスプラ1でいいと思います。そんなリクさんのこの武器のここが好きのコーナーは、バリアブルローラーと疑問形で一言こちらもいただいております。ありがとうございます。このようにね、もう一言だけのお便りでもこちらのポッドキャスト大丈夫でございますので、引き続きお便り募集しておりますよ。はい、バリアブルローラーですね。バリアブルローラーね、最初にまあリクさん疑問形でいただいてるんですけれど、バリアブルローラー最初にスプラ2で実装された時は結構衝撃でしたね。なんかこうローラーなんだけど、さらに一癖あるというか、縦振り横振りの違いが顕著なローラーで、名前もなんかバリアブルっていうのがなんかかっこよくて、結構衝撃的な印象でしばらく使ってた記憶がありますね。バリアブルローラーもね、これ特にも私楕円 FF というね武器を握っているので、なんて言うんでしょう、射程管理が読みづらいというか、射程が変化する武器はちょっとねクセモノ感があってですね、相手にするとなかなかこう敵にすると厄介、使ってて楽しいっていうね、そういう武器種の代表格かと思います。楕円の場合はスライドするとあの射程がねちょっと短くなって武器自体は強くなるみたいな感じですけど、他にもあの S ブラストとかね、 S ブラストで合ってますよね、あのなんかバズーカみたいなやつとか、射程がこう変化する武器って結構なんて言うんでしょうね、あのトリッキーというか、あの使いがいがあるというか、こう勉強のしがいがある武器でいいですよね。 さ、そんなこんなで今回は、はるはるさん、ペロリさん、リクさんのお便りありがとうございます。改めまして。このような形で、スプラトゥーンロイエピソード募集しておりますので、私、カレーライドの X の一番上にピン止めしてあるところのメールフォームか、あとは、この、ポッドキャストの詳細に載ってるリンクからご応募いただけると思いますので、そちらのメールフォームからご応募くださいませ。お時間いただくと思うんですが、ご紹介していきます。さあさあ、そんなところで、今週の私のスプラタイム、スプラライフなんですけれど、岩塩をね、引き続き握って、新シーズン満喫してます。これね、最初に、新シーズンに移って、一番触りたい武器だったので、まあ何はともあれ岩塩を握って、みたいな感じで握ったんですけど、もうそっからですね、離せなくなってまして、和風の傘あるじゃないですか、和傘。実装された。射程の長めの。あちらをですね、和傘試したいなと思いながら、もう1ヶ月経ちそうみたいな感じです。はい。つまり岩塩で止まってしまって、他の新武器試してないっていう現状なんですよ、まず。はい。なんでね、ちょっと、このあたりで冷静にというか、ちょっとなんか我を戻す？なんだっけ？我に戻ってというか、他の武器もね、試さなきゃって今ふと思いました。ただね、岩塩はようやく馴染んできまして、バンカラマッチで、ほんとね、借金マイナス1000いくらとか言っちゃってたんですけど、負けまくって。なんですけど、ようやくね、借金も返して、勝ちの方が多くなってきていて、やっとなんか掴んできた感じがします。はい。その辺のね、話も前々回の配信ではお伝えしているんですけれど、なんか引き続きね、この、岩塩のいいところをね、なんかこう、掴みつつありますね。なんで、このシーズンはもうこのまんま、岩塩で行っちゃおうかなってちょっと思ってます。まだ X マッチのね、計測とかしてないんですけど、岩塩で行っちゃおうかなっていうね、感じです。はい。まあ、多分、X マッチ行ったらね、ボコボコにやられたよってなると思うんですけど、まあ、それはそれでね、一つの思い出になる感じがするので、はい。いいかなって思ってます。そして今週気づいた岩塩 FF のいいところなんですけど、普通に改めましてデザインとか色がいいですね。今ギアをね、いろいろ変えながら僕楽しんでるんですけど、このね、真っ赤なギアとか、オレンジ系のギアと、やっぱりね、岩塩ってオレンジ赤が使われてるデザインなので、赤オレンジとね、合うんですよね。だから、ちょっとね、真っ赤ギアになってみたり、なんて言うんでしょう。武器の性能としても、やっぱスライド、もう決死の隙のでかいスライドしたらめっちゃ強くなるみたいな感じで、こうちょっと特攻野郎的な感じというか、熱血的な感じというか、燃えるぜみたいな、なんかそういうギアを選ぶのもね、結構楽しい感じではありますね。あと、性能的には、なんかこう、さっきのね、その、射程が変わるっていう話ではあるんですけど、やっぱりスライドのしどころがだんだん分かってきたのかなという感じではありますね。はい。あと、今更ながら、僕ずっとね、デュアルスイーパー使ってきたので、スプラ2から、スライドは馴染み深いアクションなんですが、今更ながら自分、左方向のスライドすると、エイムが狂うっていう弱点を発見しまして、結構ロビーで、スライドしては、左にスライドして練習、ちゃんとエイム合わせるっていう練習をね、したりしてます。ちょっと前ロビーで、スプラ2のオクトエクスパンションのエンディングソングがね、ロビー仕様で流れてまして、それめっちゃ心が安らぎました。めっちゃチルでしたね。なんかロビーでこう、ふわーってこう、心が落ち着いて、なんかこう、ニュートラルに戻っていく感じ。なんかちょっと、日常生活の大変だったことや騒がしかったことを忘れて、ふっとこうね、チルな感じになる瞬間があって、なんか、なんとも言えず、オツでしたね。 おつな感じです。はい、きっとなんか利休も分かってくれるんじゃないかなっていう利休もこのなんか夜にスプラのこの何エイム練習しててこの BGM 流れたらオツって言うんじゃないかなっていうね、なんかそういう心境に至りましたね。そんなこんなで今週もスプラトゥーン楽しみつつ、それをね日常生活の潤いに変えて日々過ごしております。桜も咲く季節になってきましたんでね、花見なんかもいいんじゃないかと思います。ということで今週の配信はここまで。また次の配信をお楽しみに。それでは。